ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送は8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているのでもう少しお待ちください。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は土曜明けの天啓の探し方というテーマでお話を。季節の変わり目っていう5番目の季節、土曜の期間は決まってます。こよみの上では土曜入りから始まって立春、立夏、立秋、立冬で終わる、それが土曜です。土曜とは季節の変わり目のことだから、新しい季節が来たと同時に終わるのが当然の理屈です。ただぶっちゃけ季節って暦通りには来ないもんじゃないですか。まず地域差があります。北海道と同じで春は同時に始まるかっていうと、そんなことは当然ないわけです。さらには同じ北海道、同じ沖縄の中であったとしても、今度は個人差があります。みんなにとって同時に春が来るわけでもないんです。全員共通の目安としては暦の情報は間違いなく役に立つんですが、自分にとっての土曜は確かに終わったのかどうか、そこを確かめるためにはまた別の情報が必要になります。暦を読んでいるだけではダメなんです。そこで僕がご提案しているのが土曜明けの天啓です。暦の上で立春、立夏、立秋、立冬を確認したその後、世間の土曜が明けたとされたその後ですね、自分の土曜も明けたか確認するために土曜明けの天啓を探すのがおすすめです。天啓とは天の知らせのことです。ここでの天とは特定の神様や仏様のことではなくて、自然のことです。自然が発する新しい季節の到来を告げるメッセージ、それが土曜明けの天啓です。自分にとっての土曜が明けたかどうか、これを自然が知らせてくれるっていうわけです。土曜明けの天啓の代表例は印象的な自然現象です。例えば真っ赤な夕日とか、虹とか、スコールみたいな夕立とか。僕は子供の頃から風が吹いたら土曜が明けるよって聞いて育ちました。立春、立夏、立秋、立冬の後、ビュンって強い風が吹いたら、ああこれで土曜が明けたかなって両親がよく言ってたのを覚えています。印象的な自然現象って他にも地震とか地鳴りとか、あとは窓際で鳥が鳴くとか、窓から差し込む朝日が部屋を反対側まで突き抜けてすごく綺麗に染めるとか、そういうのも含まれます。あとは嬉しい知らせが舞い込んでくるとか、いつもはなかなか起きれないのにバチンって気持ちよく目覚める朝とか、そういうのも天啓です。朝起きてみたら大切に育ててたお花が綺麗に咲いてたとかもありだし、そこはもうとにかく印象的かどうか、また人工的ではなく自然的かどうか、そういうのが大事です。自分にとって当たり前の日常が昨日と同じく起こったっていうんじゃなくて、立春、立夏、立秋、立冬の後、おってこう気を止めるような、いつもと違う事象と遭遇したならば、それが土曜明けの天啓です。ところがこういうお話をすると、毎回土曜明けの天啓が分かりにくい、探し方が難しい、これって天啓、あれは天啓、こういうのはどう天啓みたいなご質問をいただきます。例えばまだ立春も立夏も立秋も立冬も来てないのに、この雷で土曜明けたかな、この虹で土曜明けたかな、みたいなご質問をよくいただくし、 あとは、だって分かんないな、不安だなってなってくると、みんな結構強引なことを言い始めまして、お財布をなくしたんだけどこれ典型かなとか、電車に乗り遅れたんだけど、階段で転んだんだけど、物が上から落ちてきて足痛めたんだけど、これも土曜明けの典型かなとか、とにかく何でもかんでも典型に結びつけようとし始めます。確かに象徴的な自然現象やイベントは典型になるとご紹介しましたが、まだ立春立夏立秋立冬来てないのにそれが起こっても関係ないし、あとはトラブルや不都合を強引に典型だと思い込んで土曜が明けたことにしようとしちゃう、それって危険です。大切な湯飲みを落として割っちゃったとか、それただの不注意です。なんならどちらかといえばそれ土曜明けの典型というより土曜の最後っぺです。土曜明けの典型ってもう少しポジティブで爽やかなやつ、あとね、こうふと軽くなるような感じ、心も体もこうつっかえ重荷が取れるみたいな感じが望ましいです。土曜が明けたことを知らせてくれる自然からのメッセージって、例えばちょっとした嬉しい知らせとか、ハッとするような気づきとか、何気ないでも爽やかに吹き抜ける風とか、ファッと見上げた時にキラキラと光る木漏れ日とか、ほってこう自然と肩を下ろし一息つけるような癒しとか、そういうやつです。そういうのに気づける自分、気づこうとする自分が土曜を明けさせてくれます。例えば木漏れ日が綺麗だったとして、ただそれだけで土曜が明けることはないと思います。でもその木漏れ日の美しさに気づける自分が、次に出かけた先で今度は吹き抜ける風の爽やかさに気づいて、で家に帰ったらちょうどぴったり時計が22時22分でゾロ目なのを見かけて、でその後お風呂に入って眠ったら素敵な夢を見て、で朝バチって目が覚めたら、あ、これで土曜明けたかもなって思っても良いです。それは土曜明けの典型だと思います。自然からのメッセージを受け取りながら段階的にちゃんと新しい季節に近づいていっている証だと思います。窓は開けない、空は見上げない、深呼吸しない、カフェタイムも省略、お風呂もキャンセルして起きながら、土曜明けの天気が全然見つからないんだよねとか言っても、そりゃそうでしょうねっていう話です。こうしっかりとアンテナを立てながら、風に吹かれましょうよ、木陰行きましょうよ、見つけようって思ってちゃんとカフェタイム確保しましょう。そしたらそのうち明けます。土曜はカフェオレ飲んでほっと一息ついたりとか、あ、風が気持ちいいなって思ったりであるとか、下ばっかり見てないで上を見上げたりだとか、そういう暮らしの積み重ねの中で、あ、これでまた土曜明けた、あ、これでまた一つ土曜明けたって、なんていうんですか、開放、一つ一つ蓋開けていくっていうか、汚れていた窓を拭いて外がきれいに見えるようになったとか、なんかその感覚に近いような気がするんですよね、土曜明けの典型って。身近な出来事のすべてを典型か典型じゃないかに仕分けする作業ってあんまり意味ないです。土曜明けの典型の探し方って、窓から外の景色を眺めることとか、リラックスできる時間を作ることとか、朝焼けや夕焼けを眺める余裕を取り戻すこととか、自分の体調の変化に気を配ることだったりとか、人に優しく声をかけることだったりします。そうすると返ってくるわけです、優しい言葉が。気づくわけです、体調の変化に。見れるわけです、素敵な夕焼けを。慌ただしい日常をただそのままいつも通りに過ごして、 土曜明けの点検難しいねっていうのはもうそうでしょうねっていう話です。ちゃんと天気を探そうっていうふうに思って暮らす日常の中でビュンって風が吹いたりとか、ふと立ち寄ったコンビニで知り合いに遭遇したりとか、いつも赤信号で引っかかる交差点がその日だけは青だったりとかした時に、ああそれは土曜明けの天気だなって思って OK だし、そこからは新しい季節へ踏み出していっても大丈夫です。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。2025年9月23日火曜日秋分の日に群馬県桐生市ビキニ桐生文化会館小ホールにて有機こよみフェス開催します。こちら先行予約、有機こよみ2026の先行予約ご利用いただいた方には発送する小読みのセットの中にチラシも同封するので、詳細に関してはそちらでぜひご確認ください。でメインは西金谷の公演です。弊社会長西金谷が2026年の運勢と注意事項をテーマにお話をします。でその前には僕が担当する有機こよみの使い方講座もあります。そこでは有機こよみを使ってこのページとこのページを利用して、このページの中からキーワードを拾って2026年の目標設定をしていきましょう、この場でみんなで一緒に、しかもなんとなく考えてくださいっていう話ではなくて、運の課題はこのページとこのページを開くことによって見つかりますみたいな、そういう話をする予定です。そうして9月の時点で未来に対するアンテナを立ててから、そこからは働きながら交際しながらお出かけしながら9、10、11、12、1って全部で5ヶ月間かけて2026年の運をデザインしていくって、そういう回になればいいかなと思っております。こちらご予約不要入場無料のお気楽イベントです。いろんな人に来ていただきたいなと思って今回はそのようにしました。ぜひぜひお待ちしているので、9月の23日予定開けておいてください。さて今日という一日は2025年8月の7日木曜日、本日14時55分が立秋です。かつ同時に転写日でもあります。でもその立秋のタイミングを迎えるまではまだまだ土曜の最後っぺ警報鳴り響いていると思って、最後の最後まで気を引き締めてまいりましょう。そして立秋を確認した後は一気にお気楽にならずに、まずは土曜明けの天景探しです。土曜明けの天気、自分にとってのあこれ土曜明けたかもっていうのを見つけてから、我慢してたお買い物を始めてたりであるとか、保留していた決断をどんどんどんどん先に進めていたりする、これが安心安全の理想の過ごし方、土曜明けの始め方になります。今日の幸運のレシピはオクラ。夏野菜っていうよりもネバネバが吉です。夏のネバネバといえばオクラ以外にもモロヘイヤとかつるむらさきなんていうのも僕の近所のスーパーマーケットでは見かけました。どちらも吉です。最後に今日のキーワードは自立、自分の力を生かす。その心は他人の配慮や努力に期待していると自分の運が停滞してしまいます。周りの言動、周囲の動向に関係なく自分の担当、自分の持ち場で自分の役割を果たしていくことでしっかりと運が動いていきます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところでアーカイブでのご聴取が通常なポッドキャストにおいて、朝のライブ配信にお付き合いくださっているリスナーの皆様、いつもありがとうございます。ライブにてコメント、ご質問、ご挨拶残していただけるのは朝の配信続けるライブ配信をする原動力になります。 今後とも収録ではなくてライブ配信メインで行く予定なので、ぜひとも朝からお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西俊久でした。いってらっしゃい。ジャズさん、おはようございます。モンさん、おはようございます。ヒデミンさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は曇り。晴れのところもあるものの、曇りがメインですね。少しこれで地球が冷えますかね。群馬県富岡市の朝は今日雨です。久しぶりの雨、何日ぶりだろうっていうような雨です。これでね、まあ、大気とは言いませんが、地面だけでも少し冷えて、また田んぼに水が巡ってくれると安心です。アキさん、ナビーさん、キミコさん、グルーブさん、カオリさん、マスイさん、コードさん、エヌシャンティさん、おはようございます。ユウさん、トレモロさん、タカさん、小川智美さん、ジャムさん、ミカンさん、花子さん、チューンさん、ココさん、トモリンさん、リオさん、ミーチーズさん、クーさん、ミズッキさん、サオリンさん、おはようございます。マサヒロさん、おはようございます。有機小読みを見始めてから天気が楽しみになりました。なぜか毎回スタート地点に戻ってきたような気持ちになります。私だけかもですが、とのことですが、それがね、節って考え方です。もしくは節分って考え方です。日本には節がいっぱいあって、豆まきの2月の3日の節分だけじゃなくて、各季節ごとにあったり、二十四節気っていうのがあったりとか、そういうのが72あるよなんていう考え方もあったりとか、そうやって節節を分けながら、その都度清め、その都度リセットしてスタートしていくっていうのが暦って考え方です。まさにそのリセットしたような、スタート地点に戻ったような感覚は暦のサイクルまんまだと思います。また正弘さんのおっしゃる通り、この天啓、土曜明けの天啓探しって暦の花形というか、一番そこがエンタメとして楽しみやすい部分。もう過去の伝統的な暦の読み方の場合、土曜ってない方がいい、ネガティブなグレーゾーンなんですよ。ところがそれおかしいなと思って、僕は春には春の、夏には夏の美味しいもの、楽しいことがあるように、土曜には土曜の過ごし方がきっとあるはずなんです。そこで、我ながら勝手に言い始めたのが、夏をただ暑いって言うだけじゃなくて、冬をただ寒いって言うだけじゃなくて、今、土曜は土曜だって言ってるだけじゃなくて、土曜保険準備したりとか、あとは土曜明けの天啓を探したりであるとか、そういうのがいいなって思って自分なりに工夫していたら、正弘さんと同様、僕にとってももう土曜は土曜保険と土曜明けの天啓探し、この2つが花形、暦を楽しむ一番のポイントになってるかな。3ヶ月に一度、年に4回、その都度こう暦を楽しむきっかけになっていて、すごくおすすめです。土曜はあれやっちゃダメ、これやっちゃダメ、草むしりだってしちゃダメって言ってるだけじゃなくって、土曜明けの天啓探しや土曜保険も合わせて楽しむことができると素敵だなって思います。ナビーさん、こちらでの毎朝の皆さんとのご挨拶が楽しみですとのこと、ありがとうございます。挨拶すると人って運が良くなるらしいです。おそらくそこでの挨拶って、声を出してのおはようございます、こんにちは、こんばんはのことを言ってるんだと思うんですが、それだけじゃなくって、文字だったとしても、無言のままスマホ画面に向かって打ち込む挨拶だったとしても、挨拶をしたら運が良くなるというこの効能に関しては変わらないと思います。もう僕も朝のご挨拶の分だけエネルギーをもらってるなって思いながら、いつも配信させていただいています。ありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。 僕も早速、まずは立秋を迎えることなんですが、その後は土曜明けの天啓を探しに行ってまいります。